山田男と白滝姫。今から800年余りも前のことです。京都に天子様がおられ、藤原氏の一族が栄えていた頃、都を遠く離れた越中の国、根井郡山田村鎌倉に田中八郎兵衛という家があって、二人の男の子がいた。兄は先祖から受け継いだ田畑を耕し、野山へ行って狩りをしたりして暮らしていて、山田谷の奥山住まいに何の不満も持っていなかった。一方弟は兄と違って大変利発な子で、こんな田舎住まいが性に合わなかった。物心ついた自分から山寺の和尚藩にいろいろな話を聞いて、広い世間のことを知りたがった。大きくなるにつれ、和尚藩から読み書きを習い、学問の道を志した。こうして弟は世の中の広く大きいことに目を向けるようになり、山田谷のような狭い村里に暮らす気持ちがだんだん薄れていった。よし、花の都へ出て何か良いことを一心不乱にやってみよう。きっと何か幸せが巡ってくるかもしれん、と考え、都に登ることを心に決めた。だが、おとなしい兄が反対するだろうと思い、こっそり旅支度を整えて、ある日誰にも言わずに家を出て京の都に向かった。何分にもお金もあまり持たなんだから、みちみちでひどい苦労をしたそうな。やがて京の都についてみると、山田谷の山里と違うて、見るもの聞くもの珍しいもんばかり。だが橋かい男じゃさかい、宿に泊まるにもよく用心して、いらんお金を取られんように何軒も回って調べて歩いた。そうしてどうにか親切なおかみさんのおる宿屋に泊まることができた。自分は越中の国の山田谷という山奥のもので、黙って家を出てきたがです。何か良い働き口を世話してくだはれ、と正直に話して頼んでみた。そしたらおかみさんが自分の知り合いをあちこち探いてみて、ある立派なお公家様の屋敷に下男として雇うてもろうがになったと。名前は山田谷から来た男じゃから、山田男とつけられた。その家には白滝姫という美しいお姫様がいらっしゃった。清らかな白い滝みたいにすっきりとした上品な姿であった。心もひどく優しかった。姫は大勢の下男下女の中で、田舎での山田男に特別目をかけて親切にしてくださった。それは山田男が陰ひなたなく正直に働いたからだった。時には自分の部屋の縁側まで呼んで、越中国の山や川、鳥や獣、美しい草木の花の話などを聞いて珍しがられた。山田男も白滝姫を敬もうて一生懸命に仕えた。外へ出られる時のお供では命がけでお守りした。ある日のこと、山田男が庭を這い取ったら、姫が入浴されるため風呂を沸かすようにと言いつけられた。早速火を焚きつけたが、良い湯加減になったので湯殿の方へ案内した。ところが入ろうとされた姫には少し湯が熱すぎたもんで、水を差すようにおっしゃった。山田男は急いで手桶に水を汲み入れて湯殿へ運んだが、よっぽど慌てとったもんだから入り口の敷居につまずいた。そしたら 着替えの間に立っておられた姫の美しい衣装に水がかかった。さあ、大変、とんだ粗相した。山田男は頭をすりつけて、自分の過ちと無礼を深くお詫び申し上げた。はじめ、姫はびっくりされたが、山田男を叱ろうなんかちっとも思われなんだ。ただ、あんまりにもおしょげかえって、平身低頭しとる格好がおかしかったもんで、少しからかってみたい気持ちになられ、かすみさえかかりかねたる白滝に、心かけるな山田男よ。かすみでも遠慮してかかろうとしない白滝姫の私に、心をかけて婿になろうと思わない方がよいよ。山田谷から来た男よ、という意味の歌を読まれた。これを聞いた山田男はそーっと顔を上げたところ、姫は目を細めて笑っていらっしゃった。それでほっとして、山田谷にいた頃に寺の和尚藩に和歌を作ることを習ったもんで、姫の歌に応えて、てりてりって苗の下葉の枯れる時、山田に落ちよ白滝の水。だけど日照りが続いて稲の苗の下葉が枯れそうになった時には、白滝の水であってもどうか山田に落ちてやってください。時と場合によっては嫁さんになってくだされたらありがたい、というほどの意味を歌い込んだのだった。姫は山田男の返し歌のたしなみの良さに感心させられた。この様子を障子の陰で見ておられた公家様が、山田男の吉に大層感心されて、山田男を呼んで、姫を男児の妻として結婚させてやろう。山田谷へ連れて帰るがよい、とおっしゃった。山田男はもったいない話ですから、そんなお気遣いしてくださるな、と申し上げたが、遠慮はいらぬ、と言われ、ありがたくお受けして姫を連れて故郷へ帰ってきた。村人は皆喜んで二人を迎えてくれた。京都の館を出発するときに、母君は形見にするようにと大切にしておられた黄金作りの合わせ鏡を姫に授けられた。父君は支度の金品をたくさん与えられたので、山田川の対岸の向かい原に立派な館を建てて、一生仲良く暮らしたそうだ。二人は村人に都の文化を伝えて、学問産業を教え授けたので、村の生活は向上し、立派な村に開けたと言われている。また、姫がいただいてきた鏡は、一面は山田村鎌倉の氏神八幡社に、もう一面は外輪の用水の守護神として、いずれも御神体になっているということです。